皆さんおはようございます。今日はオープンチャーチ礼拝であります。初めて今日来られた方々、そしてまたいつも礼拝に来ておられる方々、皆さん心から歓迎したいと思います。今日私は私たちの人生について少し考えてみたい、こう思っております。先日私は新聞の相談コーナーというところを読んでおりました。するとこんな記事が載っておりましたので、ちょっとお読みいたします。60代後半の主婦、もう人生後半を迎えているのですが、自分が未だに何も分かっていないことに今さら気づいてショックを受けています。これまで私は長いことを生きてきたと思っています。それなのに大好きな花のことも歴史のことも政治経済や世界のことも何もかも漠然としか知りません。そして知らないということに気づいた後から学びたい、知りたいという欲求が日ごとに増してきました。私はどうやって学んでいいのか分かりません。幅広いいろんな事柄についてもっと深く知る人間になりたいのです。そうは言ってもなかなか勉強する手立てがありません。学びたいと思っていても今はどうしたらいいのか迷ってばかりいます。どのようにしたら世の中のことをもっと分かるのでしょう。いろんなことを知っていくために何をしていけばよいのか、どうぞ教えてください。兵庫の女性の方です。皆さん、この質問はの女性は60代後半の女性とありましたから、年齢的に見るならばもう十分人生から学んだ年齢だと思われます。しかしこの方は自分が未だに何も分かっていないことにショックを受けたと言いました。今の時代、多くの人々が生き方が分からなくて困っています。日本の社会は皆さん70年以上も戦争もありませんでした。そしてこの日本は戦後非常に経済的に繁栄してまいりました。そして欲しいものはお金と時間があるならばまず手に入れることができる時代となりました。しかし何をすればよいかわからない、そういう方々多くいらっしゃいます。ではどうすればよいんでしょうか。聖書は人の生きる道を明確に説いております。箴言の3章5節こう書いています。心を尽くして主、これは神様です、主により頼め、自分の悟りに頼るな。6節、あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。皆さん、今日私はこのテキストから2つのポイントに的を絞ってお話をさせていただきたいと思います。皆さんのお手元にレジュメが配ってありますから参考にしてください。まず第一、心を尽くして主、神により頼みなさいということです。3章の5節、心を尽くして主、神により頼め、自分の悟りに頼るな、こう書かれております。皆さん、まず私たちが覚えたいことは、人間は神様という方によって作られた存在であるということです。どんなものでも作った人がいますね。例えばここに鋼弾がありますよ、ピアノがありますよ、ドラムがありますよ、またここにスクリーンありますよね。これらのものを見たときに必ず作り主、作った人がいることは明らかです、明確であります。これが偶然できたと考える人は誰もいないと思いますね。同じように神様は世界をお作りになられた。すべての動物、すべての植物、生き物、そして人間も神様が作られたと教えています。しかし私たちはこの私たちを作ってくださった創造主である神様について聞かされていませんでした。教えられてもいませんでした。学校でも教えてもらえません。家庭でも教えてもらえません。神様が世界を作りくださり人間も作られたと教えてもらってないんです。そこで多くの人々は生物というのは人間を含めて進化して現在に至っているんだ、こう考えています。もともと小さな単細胞から始まって、そしてそれがスタートして人間は猿になって、そして猿がさらに進化して人間になったんだ。皆さん、本当にそうでしょうか。私たちの先祖は猿だと言ったら皆さん立腹しない人は誰もいないと私は思いますね。またある方は突然ビッグバーンによってボンとこの地球が生まれたんだ、人間も生まれたんだ、こう言っております。 学者たちはそれを証明しようと努めております。しかし今まだ進化論は決定的な証明に至っておりません。人はどこから来てどこへ行くのか、皆さんそういう基本的なことさえまだわからない。これだけ豊かになって、これだけ時代が進んだのに、何のために私たちは生まれているのか、何のために生きているのか、どこに向かっているのか、皆さんあなたが親であるならば子供にどう教えられるんでしょうか。何年も前ですけど、私はドイツで勉強していた時にですね、トリアという町に住んでました。これは町の 95% 以上がカトリック教徒で、プロテスタントの教会は一箇所しかないという本当に古い町。しかし紀元前15年にできたドイツの最古の町です。ローマ時代の遺跡がたくさんあちらこちらあるんですね。で、私はある一軒家の大家さんの隣に住んでたんです。で、ある時夕方でした、秋でしたかね、パッと空を見たらですね、皆さん鳥のこの群、なんていうか群生と言いますか、本当にすごい鳥が飛んできたんですよ、上から。で、初めは小さな塊だったんです。ところがだんだんその鳥が大きくなってくるとですね、それが何百羽でしょうね、渡り鳥だったと私は思いますが、私たちの頭の上まで来た時はですね、もう空一面がもう鳥でですね、いっぱいガーガーという奇妙な音をね、立てない奇妙な音を叫びながら鳥がずーっと飛んでいくんですね。で、私見た時初めてそんな光景見ましたから、皆さん空全体が鳥ですよ。こっちからこっちの端まで全部鳥です。あんなにたくさん鳥を見たことは私なかったんです。たまたま大家さんが横にいました。聞いてみたんです。私は外人だしわからない、大家さん、この鳥はね、一体どこから来たんですかね、こう聞いたんです。そしたら大家さんはですね、しばらく考えてました。分かったって言うんです。え、どこから来たんですか。この鳥がね、あっちから来てこっちへ行くんだ。皆さん、そんな程度なら私たち分かるんですよ。あっちから来てこっちへ行く。私たち人間どうでしょうか。どこから来てるんですか。どこへ行くんですか。一番大切なことが分からないんです、私たち。これが私たちの姿では皆さんないでしょうか。人間は神様によって作られたと聖書と言います。いわゆる世界は神様によって作られたもの、創造されたものと明白に語っています。人間は何のために生まれ、何のために生きていくのか、そうです、大切なテーマです。聖書の第1ページ目を開くと何と書いてありますか。ご存知ですか、皆さん。それは創世記の1章1節です。はじめに神が天と地を創造された。あの熱い聖書の1ページ目に一番初め書かれたのは、はじめに神が天と地を創造された。まあ、私の尊敬するあの同志社大学を創立された新島常先生はこの一節を読んで、これだ、私が探している神というのはこれだと叫んだと言われております。そうです、第16代米国大統領であったアブラハム・リンカーンという方がこう言いました。聖書は神が人類に与えた最も尊い贈り物である。アメリカ大統領の任期では、皆さん、ここ何十年ずっとリンカーン大統領が第1位です。彼は貧しい家庭に生まれて、教育もまともに受けることができなかったと言います。しかし一生懸命勉強して、彼は弁護士になり、そして国会議員になり、最後には大統領になった。その彼に大きな影響を与えたのはお母さんでありました。お母さんは天と地を作られた神様を信じていました。そして私は神様が作られたということを子供たちに教えた。彼は大統領になっても、あのホワイトハウスの本当に広い大きなデスクの上に、子供の時にお母さんからもらったバイブルをいつも置いて、そしてそれを読んでいたと聞いております。そうです、皆さん、聖書は私たちの人生の価値を知る大切な書物です。ではこの聖書は一体何を私たちに教えてくれているんでしょうか。それは天と地を作られた神様、創造神、この神様により頼みなさいということです。作られた人間が作り主である神様、創造主な神様を覚えることは自然なことです。皆さん、子供が親を覚えるということは自然なことですね。しかし私たちそれがわからないんです。それでは人間は創造主なしで生きられるか 天地を作られた神がおられると言って言われても、その神様なしで生きられるでしょうか。世界どこに行っても皆さん、人間の手によって作られた神々、宗教はあります。宗教がない国はどこにもありません。日本を見れば皆さん、矢をよろずの神々があります。一説によると日本では5万の宗教があるそうです。いや皆さん、一日一つの宗教をやっても1年間に365、仮に10年間おやりになったら3650、10年間やったら初めの方の宗教はどんな宗教であるかおそらく記憶にないでしょう。もし5万もあるとするなら、皆さん、どの宗教が、どの神が一番正しいかってことです。この文化庁の宗教年間というところの統計を見ましたらですね、日本の総人口が1億2600万人です今。ところが宗教の信者数は1億8226万6404人いるそうです。つまり人口よりも宗教心を持った人の人数が多いというんです。ということは、複雑に神道を信じて、仏教を信じて、まあ、同時にですね、皆さん2つ3つの宗教を上手に日本人はやっているということです。皆さん、私たちの周りには実に多くの宗教があります。一体何が正しい教えなんでしょうか。一生かかっても皆さん、日本全国の宗教を回れない。ブラジルにも3万ぐらいの宗教があるそうです。土着宗教。アフリカに行っても何万の宗教があるんです。じゃあ皆さん、私は世界中回って一つの宗教を回っても、一体どこまで回れば自分は満足するんでしょうか。聖書は、初めに神は天と地を創造したと語っているんです。そうです。一生かかっても世界中の宗教を回ることは不可能です。聖書はっきり言ってます。私が天と地を作った。私が人間を作った。私はあなたを作った。しかも私はあなたを愛していると聖書は言ってます。話変わりますけど、大阪には今宮恵比寿神社というのがあります。1月10日、通称恵比寿さんと呼ばれる祭りがあるんです。皆さん、この祭りにはなんと100万人の人が来たんですよ。100万人の人がこの恵比寿さんにお参りに来て大混雑した。この恵比寿神は商売繁盛の神様です。女財商福、あるいは大量豊作と呼ばれております。先日私は私のすぐ近くの薬局へ薬を買いに行きました。その薬局はドロガリーじゃないんです。本当にお薬しか置いてない、小さなとこなんですけど、お薬しか置いてない小さいところですね。そして薬剤師の方がお薬を、処方箋に従ってこう出すのをこう見てる間、私立ってたんです。でパッと見ましたら、皆さん、そこに複雑さがあるんです。複雑さで、複雑さをこうずっと見ましたらですね、商売繁盛と書いてあるんです。まさによ、商売繁盛って言うたら薬屋さんの薬が売れることですよ。ということは病人が増えることですよ。病人が増えたら薬が出るから薬屋さんは繁盛する、儲かる。まあ皆さん考えてみると、人間っていうのは本当に面白いなと思いました。多くの宗教が商売繁盛の神様、また多くの宗教がご利益の神様、多くの宗教が勉強勉学の神様、あるいはまた安産の神様、縁結びの神様、ほらほらいっぱいある。みんな自分のことじゃないですか。その自分というのは、皆さん結局自分エゴの塊なんです。立派な人はいない、聖書は言ってます。義人はいない、一人もいない。私たちは神様、天地を作られた神様の前に立った時、誰一人正しい人はいない。ところで皆さん、宗教心というのはもう昔からあるんですよ。今から約2000年前、場所はギリシャです。ギリシャのアクロポリスの神殿の丘でした。そのギリシャには、皆さんギリシャ哲学で有名でしょう。多くの哲学者が集まり、社会学者が集まり、今で言えば倫理学者が集まって、来る日も来る日も彼らはディスカッションしていたんです。そしてギリシャ神話を信じる人々もそこにいました。そこにパウロという名前のユダヤ人の伝道者がそこにやってきました。使徒の働き17章21節、こう書かれております。アテネ人もそこに滞在する他国人も皆、何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。私はこの一節を見たときに、今の日本の状態と似てると思いませんか。皆さん、週刊誌、ウィークに出るマガジンが何百万冊というこの週刊誌は人の噂ばっかりです。誰々が離婚した、誰々が こういうことやった、ああいうことやった、不正があった。皆さんそうです。何か新しいことを話したり聞いたりするだけで日を過ごしていた。2000年前ですよ皆さん。聖書を書いてます。22節パウロはアレオパゴスの中央に立っていった。これは神殿があるところです。アテネの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教心に熱い方々だと私は見ております。そして23節、道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけたからです。皆さん、人間というのはいつの時代も変わりないですね。注目していただきたいのは、知られない神にと刻まれた祭壇があったと。そうです。私はこの神様にお願いして、こっちの神様にお願いして、こっちも行った、あっちも行った、でもひょっとして私が知らない神様がいるかもしれない。だからその知られない神様にという祭壇を作ったというんです。皆さん、聖書はこう語っています。伝道者の書3章11節神はまた人の心に永遠を与えられた。聖書の他の翻訳を見ますとこう書いてますね。神はまた人の心に永遠のへの思いを与えられた。永遠というのは神様だけなんです。皆さん、どんなに立派な方でも命は終わります。立派な政治家であっても、立派な映画俳優であったとしても、立派な実業家であったとしても、人生は、命は限られている。永遠に続く人は誰もいない、神しかいない。だから永遠というのは神様と置き換えることができるんですね。誠の神様を知らなければ人は本当の心の渇きがあるのです。そこで人間は神々を自分たちの都合に合わせて作り出したと聖書は言っています。そして神様に近づこうと修行をいたします。そして訓練をいたします。勉強をします。努力をいたします。また願をかけてお布施を捧げます。自分の願いが成就するように言います。願いを聞き入れてくださるところへ皆さん何とかして近づこうとする。これが日本のにあるさまざまな宗教でありますね。しかし聖書は人間を作られた神が語っている書物である。皆さん、人間が作った神と人間を作った神では大きな違いがあるんです。私たちはどれだけ努力しても、この人間を作られた神様に努力によって近づくことが難しいんです。そうです。私たち人生で悩む最大の理由、それは私たちを作ってくださった神様ということがわからないからです。神様がわからないから私たちは悩むんですよ。天と地とその中の全てを作られた神様、こう教えています。3章の5節、心を尽くして主創造神により頼め、自分の悟りに頼るな。そうです。では皆さん、私たちはどう生きればいいんでしょうか。それが第二のポイントです。それはどこでも神様を認めなさいということです。3章の6節の後半、こう書いてます。主があなたの道をまっすぐにされると書いてます。今まで遠回りしてさまよって、そして迷っていた人生であっても、神様があなたが歩む道をまっすぐにしてくださる。こう聖書は教えています。3章の17節こう書いてますね。これはコロサイの手紙ですが、言葉であれ行いであれ何かをするときには、主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名によって行いなさい。そうです。これが神様、主と共に歩む人生のことです。言葉であれ行いであれ何かをするときとは、神様はいつもおられるということです。聖書はこう語っています。私たちは使徒の働き17章20、神の中に生き動きまた存在しているのです。さあ、私たちはこの神様についてわからないんです。知らないんです。しかし聖書ははっきりと私たちに語ってくれております。この神様は私たちを先導前に立って導いてくださる。そしてその道はまっすぐな道と教えてくれています。皆さん、それは一つ正義の道、正しい道である。私たちの心には良心があります。そうです。良心というのは皆さん、子供にもありますね。悪いことをすれば心が痛みます。誤ったことをすれば心が痛むんです。そして苦しむんです。苦しむことがない人がいるとするならば、 それは両親が麻痺している状態でしょう。いつもいつも嘘を言っていると、嘘が当たり前になってしまって、そして本当がどこにあるか分からなくなってしまうんですね。しかし聖書の神様を知るときに、あなたの生き方がまっすぐですから、皆さん、リンカーン大統領もそうでしたけど、多くのクリスチャンの方々が、これが社会のリーダーだけに限らず、どんな人であっても神様が道をまっすぐにしてくださることによって生き方が正しくなっていくんです。ですから人から信頼を受けるんです。それこそ人間関係の一番大切なポイントではないでしょうか。そして2番目に、このまっすぐな道というのは効率性の高い道、つまり遠回りではないということです。皆さん、ワンダーフォーゲルクラブというのが学校にあることご存知でしょう。聞いたことあるでしょう。皆さん、ワンダーフォーゲルというのはドイツ語です。これはバンダルンという動詞とフォーゲルという2つの言葉から出ています。バンダルンというのは、これは自由に歩くことです。そしてフォーゲルというのは鳥です。鳥は空を、皆さん、自由に飛んでますよね。そして考えて鳥が飛ぶわけじゃなくて、本当に本性に、本能に従ってこの鳥は住んでおります。そうです。皆さん、私はドイツに生活した時に教会の青年会に週末よく参加いたしました。その週末に青年会参加した時ですね、今で考えるとワンダーフォーゲルなんです。ドイツには森や林がたくさんありますよ。デュッセルドルフという町に住んでましたけど、ちょっと30分でも外に出るとですね、もう森があるんです。そしてそれを何時間歩いてもですね、ずーっと、そして中に湖があります。とっても綺麗なんですね。このワンダーフォーゲルでありますけど、リュックサックにお弁当と、そしてお水を入れて、そして15キロから20キロぐらい歩くんですね。皆さん、本当に楽しいひとときで、その歩きながらいろんな話を彼らと一緒にしました。特に春、新緑の時です。それはそれは見事。ドイツの春はとっても緑が美しいんです。爽快な気分であったことを私は覚えています。ところが皆さん、そこで大切なことがあります。何が大切かというと、このワンダーフォーゲルであっても必ず地図を持っていないとダメだということです。地図がなかったなら、いくら自由にですね、歩くと言ってもどこを歩いているのか、どちらの方向に向かっているのか全く分からなくなってしまう。そうです。皆さん、正しい地図に従って歩まなければ目的地に到達することができないんです。目的地に到達するためにはどうしても正しい道を示す地図が必要なんです。皆さん、効率の良いバンダロン走り歩き方をするためには地図が必要であってました。聖書は実は私たちの生き方を示すコンパス、地図のようなものです。私たちがどう生きたらいいのか、どちらの方向に向かったらいいのか、皆さん、聖書は私たちにそのことを一つ一つ示してください。しかも神様という方、天地を作られた方が私たちの前に立って一歩一歩導いてくださるんです。そうです。ですからそれは実に幸いな道であると私は言うことができます。私は14歳の時にこの聖書の神様に出会いました。それから今に至るまで、現在私は73歳なんです。ずっと神様はこの道を私たちに導いてくださったこと、遠回りではなかったですね。非常に私の人生を変わるという神様に感謝しなくちゃならないと思った。多くの人々がいろいろな道を人生を模索して遠回りしていることの時に、皆さん、本当に神様を信頼して歩む道というのは遠回りの道ではない。なぜ？地図があったからです。私の歩むべき方向、間違ったことを方向に行ってはいけない、過ちもしてはいけない。聖書ははっきり善悪の基準を教えてくれています。ですから遠回りすることなく私はここまで歩んでくれたことに対して本当に神様感謝しています。皆さん、そう考えてくると、この年になって私は言えることは、私の歩んできた道は安全な道であるということです。安全な神様という方は私たちを愛してくださっていると聖書は言います。愛する者たちが苦しんで悩んで生きる人生ではなくて、確かで安全な道を歩むこと、これを神様は私たちに願っていらっしゃるんです。話変わりますけれども、私がヨーロッパにいた時は長い間旧ソ連、当時は冷戦構造時代でした。旧ソ連、東欧の国々に入りました。 鉄のカーテンがあった時代です。神様がいないと言われた時代でした。神を信じる人は愚かである、こう言われました。ですから神を信じる教会の指導者たちが捕らえられ、投獄されていった時代です。多くの教会の長老や執事たちが捕らえられ、拷問を受け刑務所に入れられました。キリスト教会はたくさんの迫害を受けました。しかしながら皆さん、あの1989年11月9日ベルリンの壁が崩壊しました。それによってわずか1年2年で、あの旧東欧が全部ひっくり返りましたね。あの巨大なソ連も、皆さん、あの鉄のカーテンが崩れましたよ。そして東と西のヨーロッパが一つになりました。あれから約30年経過してしました。この経過をずっと私見ているときですね、一つの大きな歴史の流れというのを見るんです。つまりイデオロギーというのは、例えば共産主義、社会主義、これはその時代の一つの価値観であって絶対的なものではない。民主主義もそうです。先日新聞を読んでおりましたら、今の若者たちは民主主義に飽きてきたと、あるプロフェッサーが、教授が書いてました。なぜ？生まれた時からパソコンがあるんですよ。生まれた時から自動車があるんです。生まれた時からテレビが全部満たされてる。豊かになった民主主義で、そして民衆の一人一人の意見が、考えが尊重されて、そして人権が保障されて、豊かな社会になった時にですね、これ慣れてしまうと当たり前と思うんです。しかし30年前までは人権認められなかったんですよ。神様を信じている人だけ捕らえられて刑務所に入れられた、そういう時代だったんです。考えられないでしょう皆さん。でも現実それがありました。私はドイツからそういったところに入って、そういうクリスチャンと接点を持ってたんです。その普通とほとんど地下教会のクリスチャンでした。表に出ることができない。今考えてみると皆さん、本当に私は神様の不思議な導きでありました。皆さん、日本人の牧師でも私のような働き方はいないと思いますよ。なぜ神様が私をそのようにさせてくださったのか、そして地下教会のそういう人たちの接点を持たせてくださったのか、それは一つ、生ける神様を本当に黒田が知るためなんです。ただ人道的に助けてあげたい、ものがない、食べるものがない、皆さん唯物論唱えていながら食べるものがなかったじゃないんですよ。スターリンの時代、皆さん、ジャガイモ1個拾って収容所に入れられたの。拾ったというだけで盗んだと言われたんです。そんな時代ですよ。もう考えられないようなことがたくさんありました。まあ、詳しく私の本を読んでいただきたいと思います。そういう強制労働収容所とか入れられた多くのクリスチャンたちに私はお出会いして、彼らからいろんなエピソードを聞いたんです。その中の一人の方が私にこういう話をしてくれました。私の人生で忘れることができない。彼はシベリアの収容所に26年以上入れられていたんです。彼は盗んだわけじゃないものを。彼は牧師だったんです。ただいつも彼は逃げるの遅くて、KGB が、いわゆる秘密警察が入ってきた時には残っていって、彼はいつも逮捕され、入れられた。大きな収容所の中では自由に動くことができる。彼らはそこで地下で集会をしていたんです。ある時、シベリアの収容所の中で、本当に食べるものがない時代でした。今の日本では考えられないです。コッペパン一つない、じゃがいも一つない、スープ一つない、そんな時代があったんです皆さん。極寒シベリアですよ。マイナス40度、50度、60度にも下がる、その中でどうやって食べるものを手に入れることができるんですか。しかも囚人です。囚われ人ですから。そういう中で食べるものを求める囚人が脱走し始めたんですよ。囚人というのは無料の労働力です。賃金払う必要ないんです、囚人ですから。今の日本だと違うそうですね。刑務所でお仕事すると何かペイされるそうです。ペイされるんです。でもあの時代はそうじゃなかった。食べるものを求めて、つまり生きるために脱走する人が出てきた。ある時、収容所の所長は一つの規則を発表しました。ルールです。それはもし脱走囚人が出れば、その者は厳しい処罰を受ける。つまり死刑です。もう人の扱いじゃないです。物です。少しの間、逃げるところの囚人はいませんでした。時が少し経っていくときに、脱走囚人が現れたんです。所長は命令を出して、そして探しなさい。どこへ逃げていったから。でも一生懸命探しましたけど、見つからなかった。すると所長は今からくじを引く。 そしてくじを引いて、くじが当たった人はその脱走した囚人の代わりとして処分を受ける、こう言ったんです。一瞬緊張した空気がパッと流れました。さあくじが引かれたんです。さあくじを引いた時に、そのくじがなんと一人の少年に当たったんです。17歳の少年でした。所長は命じたようにルールを出しましたから、その少年に目隠しするように命じました。何メートル離れたところに彼を立たせたんです。そして手を縛り目隠しされて、そして監視たちに銃を持たせて、彼は号令をかけようとしました。その時です、何十人かいた同僚の囚人たちの一番後ろにいた年配の老人の方がですね、大きな声で待ってください、待ってください、どうしてもこの少年をあなた方が撃つならば、この私を撃ってくださいと叫んだ。所長はその言葉を受けて、少年を目隠しを外しまして、老人を前に連れて行って目隠しをして、そして後ろに縛りました。そして所長は命令を出して一撃のもとに銃殺したんです。そこで老人はバタッと倒れたんですね。一番初めにその人のところに駆けていったのは、駆けつけたらもちろん17歳の少年でした。皆さん、その17歳の少年が老人の体を抱えてぐわっと抱き起こした時、何と言ったんでしょうか。あ、お父さんって言ったんです。暗闇で非常に厳しい状態の中にあって、自分のお父さんの声さえ見極めることができなかった状態だったんです。身代わりとなったのは彼のお父さんだ。お父さんは彼を愛してたからです。お父さんは彼を愛してたから身代わりとなったんです。そこにいた囚人たちはみんな涙を流したんです。皆さん、これ実話ですよ。そこにいた人から私聞いたんですから。そんなことが本当にあったの？あったんです。皆さん、私人間というのは本当に神様を知らないときに恐ろしいことをしてしまうんですね。愛する皆さん、天と地を作られた神様はイエス・キリストをこの地にお送りくださった。イエス様はなぜ十字架にかかられたんですか？罪を犯したからですか？悪いことをしたからですか？人に乱暴をしたからでしょうか？嘘を言ったからでしょうか？いいえ、この人は正しい人であったと聖書は言っています。そうです、義なる人であった。でも皆さん、私たち一人一人が神様のもとに、天の御国に入るために、神様はイエス様という方を身代わりに聖書につけられ、十字架につけられたんです。そして殺されました。誰でも御子を信じる者は救われます。御子イエスの血、全ての罪より私たちを清めます、聖書は語っています。イエス様が十字架の上で流してくださった御血が、私たち一人一人が犯すところの罪を洗い清めてくださるんです。これが聖書の神様です。難しいことわからなくても結構なんです。聖書は私たちに素晴らしいグッドニュース、良き知らせを教えてくれています。そうです、裁判官ピラト、イエス様を裁いたところのピラトという方はこう言いました。マタイの福音書、マタイの福音書の7章24節、ピラトは語ることが何の役にも立たず、かえって暴動になりそうなのを見て水を取り、群衆の目の前で手を洗っていった。この人の血について私には責任がない、お前たちで始末するがよい。イエス様という方が裁判にかけたに、裁判官がこのようにして手を引いたんだと聖書は言っています。神様は道をまっすぐにされる方、それは天の御国に入る道なんです。イエスキリストを通して開かれた道、それが人が生きるところの幸いな道であります。あなたの人生いかがでしょうか？大丈夫でしょうか？あなたは迷っておられないでしょうか？どこへ向かっておられるでしょうか？皆さん、あなたは本当の平安、本当の安らぎを得る確かな道を歩いていらっしゃるでしょうか？イエス様はこう言われました。私は道であり、真理であり、命です。誰でも私を信じる者は永遠に生きるのです。皆さん、なんと力強い言葉ではありませんか？どう生きたらいいかわからないと多くの人々が言ってます。そうです。でも聖書ははっきりと私たちに教えてくれています。そうです、詩編119編の105節の作者はこう歌いました。あなたの御言葉は聖書です。 私の足の灯火、私の道の光です。そうです、詩編の作者は自分がどう歩いたらいいかということを天地を作られた神様に出会って知ったんです。そうです、いかがでしょうか。あなたも天と地を作られた神様の人生をお委ねされませんか。お任せされませんか。そして幸いな人生をお送りになりませんか。お祈りしたいと思います。心を合わせてください。天の地なる神様、ありがとうございます。主がこの場にいてくださって、御言葉を通して一人一人にお語りくださって感謝します。あなたの人生いかがですか。大丈夫ですか。聖書、私たちに心を尽くして神により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの道進む道をまっすぐにされると説いています。感謝いたします。私たちは作り主なる神様を知らずにしてさまよい、悩み、壁に当たり、いろんな苦しみを味わっているものであります。でもここに私たちを愛し、私たちに救いの道を提示くださったイエス様という方がおられることを教えられました。神様、この方を信頼して私たちが歩むことができることを感謝いたします。そして二度と繰り返すことできない人生を、悔いのない人生を私たちが送るために神様は私たちを招いてくださっていることを感謝いたします。私たちは今日の御言葉を聞いて神様に応答したいと思います。いかがでしょうか。皆さん、あなたの言葉で結構ですから、応答の祈りを神様の前になさってください。そして私がその後にお祈りをさせていただきます。アメン、アメン、アメン。お祈りいたします。天の地なる神様、今あなたの御言葉を聞きました。感謝します。詩編119編の作者が歌ったように、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。私を先導してくださるところの素晴らしい神様、人間が作った神ではない、人間を作るなった神様が、この聖書を通して私たちを招いてくださり、そして私たちを天の御国まで導いてくださる、この道を今日教えられ、ありがとう、感謝いたします。いかがでしょうか。皆さん、自分は神様について今まで知らなかった、何度もメッセージを聞いたけれども神様をはっきりと自分が受け入れていなかったと思われる方もあるいはおられるかもしれません。その方にお尋ねしたいと思います。今日メッセージを聞かれて、イエス様にあなたの人生をお委ねしたい、お任せしたい、そう思われた方がおられたら手を挙げて教えてください。私は祝福のお祈りをさせていただきます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。イエス様に人生をお委ねしたい、お任せしない、難しいことは分からないけれども、神様に私を愛してくださって、私のために命まで投げ捨ててくださった神様だ、だから大丈夫だ、お任せしたい、そんな思いを持たれる方他にいらっしゃいますか。ご覧いただいて手を挙げて教えてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。感謝いたします。はい、天の神様、今手を挙げてくださった方々に感謝いたします。神様、勇気を持って手を挙げることができなかった方もあるいはおられるかもしれません。でも神様、その心をご存知です。集われたお一人一人が素晴らしい神様の招きに応えて天の御国に入ることができるように、お一人お一人を祝福してください。祈ります。感謝いたします。集われたお一人お一人の上に神様の豊かな祝福が注がれますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。